本日は舞鶴市議会より議員の杉島久俊さん、石塚悦子さんにお越しいただいております。どうぞよろしくお願いいたします。
こんにちは、
よろしくお願いいたします。
はい、ということでお二方にお越しいただいております。本日の放送は9月定例会の報告と請願と意見書についてをテーマにお話を伺ってまいりたいと思います。では早速9月定例会の報告について杉島さんからお話をお伺いします。よろしくお願いします。
はい、9月定例会の報告ですね。どうぞよろしくお願いします。
以前の放送で6月定例会の報告をテーマにお話をお伺いしましたが、まず9月定例会の概要からお願いします。
今回の定例会では平成29年度の補正予算に関するものが4件、平成28年度の会計決算の認定に関するものが10件、その他条例制定に関するものなど全部で19件の議案が上呈されました。
はい、補正予算と会計決算の認定が主なものということですね。その中で、6月定例会とは異なる点を挙げるとすればどういったものがありますでしょうか。
異なる点と言われますと、代表質問と平成28年度一般会計決算の認定になるでしょうか。
代表質問と平成28年度一般会計決算の認定ですね。もう少し詳しくお話をお伺いできますか。
はい、代表質問について申しますと、皆さんも国会中継などをテレビでご覧になられたことがあるのではないかと思います。定例会における代表質問は各会派を代表した議員1名が市長の施政方針や予算編成方針に対して行う質問のことです。舞鶴市議会の場合会派が5つありますので、各会派1名ずつ計5名が質問することになります。
会派の数、その5名が質問を行っていくということなんですね。この9月の定例会だけで他の定例会においてはこれは行われていないんでしょうか。
代表質問は定例会ごとに行われるわけではありません。通常定例会は3月、6月、9月、12月の年4回開会されます。今回も含めてですが、各定例会においては議員個人が市の行政全般にわたり執行機関に対して一般質問を行います。ですが代表質問は3月と9月の定例会に限り行われます。
なるほど、つまり一般質問は定例会ごとにされるということなんですが、代表質問に関しては年2回3月と9月の定例会で行われるということなんですね。
はい、その通りです。今回は9月定例会なので代表質問が行われたということになります。
はい、わかりました。それでは次に平成28年度一般会計決算の認定についてお伺いしていきたいと思います。
はい、決算は歳入歳出予算の執行の結果です。簡単に申しますと、収入と支出による総額などを明らかにするものと言ってよいと思います。そのようにお考えください。舞鶴市の会計決算は4月1日から翌年の3月31日までを会計期間としていますが、出納閉鎖という市のお金の支出の締め切りが5月末までとなっていますことから、6月定例会提出としたのでは準備期間が短く間に合いません。したがって前年度の一般会計決算は通常9月の定例会に提出されることになります。今回平成29年度9月定例会では前年度、つまり平成28年度の会計決算の審査を行うことになります。
なるほど、9月になってから前年度決算の審査をするんですね。
そうですね、私も初めての時は審査が9月となっていることになんでと不思議に思ったものです。決算の認定についてですが、これは舞鶴市の税収入や交付金などのいわゆる歳入に対して事業計画にのっとってさまざまな事業が行われていきます。そこで歳入と歳出のバランスはどうか、事業に対する予算額や事業内容は適切に行われ問題はないか、最終的な収支の結果など細部について予算決算委員会分科会予算決算委員会において審査討論され、本会議において認定されていくことになります。
なるほど、それ それでは平成28年度一般会計決算における代表的な事業にはどういったものがあったのかお聞かせいただけますか。
はい、重要最重要施策の一つとして位置づけられた子育て環境の充実に関し、新規事業となる子ども何でも相談窓口整備事業において舞鶴市保健センター、中総合会館3階に子ども何でも相談窓口が開設されました。
はい、舞鶴市は子育てに力を入れてますもんね。この子ども何でも相談窓口は具体的にはどういったことが行われるんでしょうか。
はい、妊娠期から子育て期を中心に18歳までの子どもに関わる総合的な相談支援やニーズに応じた、情報などワンストップで提供するものです。
こちらは電話もしくは直接窓口に行ってお話を聞いてもらえる場所なんですよね。相談員はどういった方たちでしょうか。
そうですね、相談支援における相談員としては社会福祉士、保健師、保育士、教員経験者などの専門職の方々がおられ対応していただくことができます。
はい、
開設日は月曜日から金曜日まで、対応時間は午前8時30分から午後5時15分までとなっています。
子育て中のお父さんお母さん、そしておじいちゃんやおばあちゃんにとってもいざという時の相談が便利になってね、身近に感じられるようになったかと思います。子育て関係環境の充実に関しまして、他にも何か進められている事業はありますか。
そうですね、他には公立認定こども園の整備事業の予算化になるでしょうか。これは6月定例会の報告ですでにお聞きになられているものと思いますが、舞鶴幼稚園と西乳児保育所を機能集約し公立こども園として整備するもので、平成31年4月の開設を目指すものとなっています。
あ、その件は前回もお伺いしました。今年度の秋から園舎の新築工事が始まる予定でしたよね。
はい、おっしゃる通り、当初園舎の新築工事開始予定は今年度の秋からとなっていましたが、予定に変更があり平成30年1月からとなりました。開設については平成31年4月のままで変わりはありません。
そうなんですね、開設時期は変わらないけれども、工事の開始の時期が変更になったということなんですね。他に実施された事業にはどのようなものがありますでしょうか。
はい、災害対策に関したことで市民の生活に直結するものとして、西舞鶴地区の浸水対策事業があります。
このね、FM 舞鶴があります真内商店街のあたりも先日の台風で浸水していたんですけれども、高潮や大雨による浸水対策は舞鶴市の長年の課題となっているようですね。どういった対策がされたんでしょうか。
浸水被害の軽減を図るため、高野川等にある、水路からの排水溝に逆流防止弁を設置したほか、西市街地の浸水エリアとされる住宅3軒の宅地かさ上げの費用を助成いたしました。
あ、なるほど。他にはその治水対策で取り組まれていることはありますか。
平成28年度に続く事業としまして、平成29年度補正予算による事業の中に由良川洪水ハザードマップの作成というのがあります。これはマップ作成後地域の公民館や避難所に掲示し、住民の安全安心の確保と危険意識および被害軽減意識を高めてもらうことが狙いとなっています。
安心安全で災害に強いまちづくりの推進事業の一つというわけですね。先ほど平成29年度補正予算による事業と言われましたが、そういった事業は他にもあればご紹介いただけますか。
はい、では主な事業として大まかではありますが3つ紹介させていただきます。
はい、
はじめに温室効果ガスの削減に向けた取り組みとして、老朽化した市役所本庁舎および別館の照明器具 LED 化整備を推進する庁舎改修事業。
はい、
2つ目に加圧式給水車の共同整備および、有効活用による危機管理体制応急給水体制の取り組みを支援する京都府北部地域連携都市圏形成推進事業。
はい、
3つ目に舞鶴港からの 乗船客を増やすため観光を含めたクルーズ誘客プロモーションに取り組む、京都舞鶴港クルーズ推進事業などがあります。
平成29年度においてもさまざまな事業の取り組みにより私たちの生活を支えていただいてるんですね。ところで平成28年度の一般会計決算の認定について何か問題点はなかったですか？
全く問題がないというわけではありません。全国的に問題となっている少子高齢化、人口減少については舞鶴市も決して例外ではありません。特に人口減少は財政に対していくらかの影響があります。人口が減少すれば単純に市の税収が減少することが考えられますし、また国や府からの交付金の減額なども考えられますことから新たな財源確保が必要になってきます。
少子高齢化、人口減少、これはね全国的に言われてますけども、この舞鶴市も決して例外ではないということですね。こういった取り組みなかなか大変かと思いますが頑張っていただきたいと思います。本日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
それではここで一旦お知らせを挟みます。ななこチャットラジオ金曜日、本日はゲストに舞鶴市議会議員の杉島久俊さん、石塚悦子さんをお迎えしております。それでは次に後半のテーマ、請願と意見書についてお伺いします。お話しいただきますのは石塚悦子さんです。よろしくお願いいたします。
こんにちは、石塚悦子です。よろしくお願いいたします。
はい、早速ですが、はじめに請願とはどういったものでしょうか？
はい、請願は日本国憲法によって保障された基本的人権の一つとされており、国や地方自治体の機関に対して意見を述べることができるものです。憲法第16条には何人も損害の救済、公務員の罷免、法律命令または規則の制定、廃止または改正、その他の事項に関し平穏に請願する権利を有し、請願をしたためにいかなる差別待遇を受けないことと規定しています。地方自治法第124条にも書かれていますが、地方政治における請願は地方議会に対して行います。
そうなんですか。基本的な権利として保障されているんですね。それでは誰でも請願できるものなんでしょうか？
そうです。請願者の資格には何の制限もありません。個人であれ、法人団体であれ、外国人であれ、またそこの自治体の住民でない場合でも請願することができます。
この請願する際の書式は決まってるんでしょうか？自由に書いてもいいんでしょうか？
はい、請願書は文書によるものとし、日本語の文書で請願の趣旨、提出年月日、請願者の氏名および氏名、住所ですね、住所および氏名、なお団体や法人の場合にはその名称および代表者の氏名を記載し捺印しなければならないこととなっています。まずは議会事務局で事前に確認し、議員に相談されると教えてくれますよ。
それは初めての方でも安心ですね。はい、それでは請願書を提出するにはどういったことが必要でしょうか？
はい、請願書を議会に提出するときには必ず紹介議員が1人以上必要です。この紹介議員がなければ受け付けされませんので気をつけてください。
この紹介議員が1人でもいると市議会に対して誰でも請願ができるということなんですね。では提出された請願は議会の中でどういったふうに扱われるんでしょうか？
はい、請願の内容によりまず関係している常任委員会で審査します。その場合、紹介議員の発言の後に時間を設けて請願の代表者が請願の理由、要望など委員長の許可を受けて発言していますが、舞鶴市では請願者の意見を聞くことを大切にしています。その後、委員である議員が請願の内容について質疑します。委員会では採決を取りますので、委員は賛成、 反対意見や継続審査など自らの意見を述べて採決します、
はい、
この委員会審査を経た請願は本会議で採決を取り、ここで採択不採択が決まります、うん、採択した請願は市長などに送付し、その処理の経過と結果の報告を請求することができることになっていますよ、うん、
そうすると市民も議会の中で発言できる機会があるんですね。これまでに市民から提出された請願にはどういったものがありましたでしょうか。
そうですね、今年の3月議会に提出された請願では、安定用素材の事前配布を求める請願が出されました。
その審査の結果はどうだったんでしょうか。
各会派各議員の考え方がありますから、本会議で賛成8人反対19人で不採択となりました。
不採択になってしまったんですね。他にはこれまでに請願はどういったものがありましたか。
はい、この3月議会ではあと2件ありましたし、過去3年間では平成27年12月議会にも高浜発電所3、4号機の再稼働に関する請願、原発使用済み核燃料の中間貯蔵施設設置反対に関する請願がありました。また建設従事者のアスベスト被害者の早期救済解決を図るよう国に働きかける意見書の提出を求める請願も出されました。
そうなんですね、議員の皆さんも市民の請願を審議され市政推進に努力されているというのが分かりました。続いて意見書についてお聞かせください。
はい、意見書の法的根拠は地方自治法第99条において地方公共団体の公益に関わる事柄に関して議会の議決に基づき、議会としての意見や希望を意見書として内閣総理大臣、国会、関係行政庁に提出することとされています、
はい、
議会では市民の皆さんからの要望に基づいて議会として国や府などに意見書を提出することもできるのですよ。
意見書は議会として国などに提出されるもので、それは市民が要望することができるんですね。では舞鶴市議会においてはどのようにして意見書は決められるんでしょうか。
はい、舞鶴市議会では各定例会に意見の一致する議員ごとや各会派などが相談して意見書案を提案し、議会運営委員会に提出します。そこで協議した上で議員が発議して提案し採択します。意見書には法的拘束力はありませんが、住民代表である議会の総意として尊重されます。
はい、では意見書について舞鶴市議会で具体的な例はありますか。
市民からの要望を受けたものでは、平成27年3月議会で中途失調者難聴者に対する公職選挙のバリアフリーを求める意見書を提出するよう、中途失調者難聴者の団体から要望がありました、
はい、
1つ目、政見放送における手話通訳と同時に字幕を挿入すること。2つ目、個人演説会において手話や要約筆記が利用しやすい環境を整えるというもので、議員全員の賛成で採択され、議会として意見書を提出しました。
なるほど、市民の要望による意見書なんですね。
はい、その他にも議員が発議したもので満場一致で採択されたものは、平成28年9月議会次期介護保険制度改正における福祉用具住宅改修の見直しに関する意見書、平成27年9月議会ではヘイトスピーチ対策について法整備を含む強化策を求める意見書、地方創生に関わる新型交付金などの財源確保を求める意見書がありました、
はい、
他にも国際平和支援法と 平和安全法制整備法の廃止を求める意見書、地方議会議員の厚生年金への加入を求める意見書、給付型奨学金制度の導入拡充と教育負担の軽減を求める意見書などありました。最近では全国森林環境税の創設に関する意見書が多数、賛成多数で可決されています。これらを合わせると採択不採択合わせて過去3年間で16件の意見書を審議しています。
16件の意見書が審議されたんですね。他にも市民の要求が実現される方法はありますか？
はい、請願と同じような性格を持ったものですが陳情があります。様式も請願書に準じるものですが紹介議員を必要としないという違いがあります。また請願ほど明確な法律上の規定がないため各議会において取り扱いが異なる場合があります。舞鶴市議会に提出された陳情は持参によるものも郵送によるものも議員に参考配布することとしています。さらに議会として市民のために意見表明するため議会としての決議や宣言などもあります。最近の決議では昨年の6月議会で熊本地震の早期復旧を求める要望決議を全会一致で可決しています。
なるほど、今日は請願意見書など市民の皆さんが要求を議会に届ける方法について詳しくお話をお伺いできました。さあ時間の方が迫ってまいりました。最後にリスナーの皆さんにメッセージをお願いします。
はい、身近な議員に相談してくださって皆さんの切実な要求をどんどん市議会へ上げていただきますようよろしくお願いします。はい、ということです。
はい、今日は請願意見書について石塚悦子さんにお話をお伺いしました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
はい、本日のゲストは舞鶴市議会議員の杉島久俊さん、そして石塚悦子さんでした。お二方どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ここまでの放送は舞鶴市の協力によりお届けしました。